Let's get into the Word of God this morning.
今朝聖書の言葉に入りたいと思います。
Let's read together 1 Peter 5, 6 to 11.
第一ペテロの手紙の5章の6節から11節を読んでいきたいと思います。
Okay, say no. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. Throw all your worry on Him, because He cares for you.パワーポイントお願いします。Okay. Be clear-minded and alert. Your opponent, the devil, is prowling around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him and be firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kinds of suffering. After you have suffered for a little while, the God of all grace,who called you by the Messiah Jesus to His eternal glory, will restore you, establish you, strengthen you, and support you. Power belongs to Him forever and ever. Amen.
日本語で読みたいと思います。第一ペテロの手紙の5章の6節から11節です。一緒に読みましょう。はい。ですから、あなた方は神の力強い御手の下に減り下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をメシアであるイエスにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか力が永遠に神様にありますように。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time that we can gather together, Lord.
天のお父様、こうして共に集まれるこの時を感謝しています。
Lord, I thank you for everyone that came today.
今朝ここに集ってくださったお一人お一人を感謝します。
Lord, I pray that your word would speak to our hearts and minds today.
主よ、どうぞあなたの御言葉が今日私たちの思いと心に語りかけてくださいますように。
That we would obey and let it transform our lives.
その御言葉に従って、それによって私たちの人生が変革していきますように。
In Jesus'
name. イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. PowerPoint. Thank you. So last week, we looked at, as we've been looking through these verses in 1 Peter.
第一ペテロの手紙を見ていますが、
Last week we looked our, actually,Is that the right?
No, it's not.
That's the wrong one. Can you open up the folder and get out part 3? Sorry, I forgot to give you a shortcut. So last week we looked at throw all your worries on him in verse 7.
神様に私たちの心配ごとをすべて明け渡す、差し出す。
And it says because he cares for you.
その理由は神様が私たちのことを心配してくださるから。
Okay. We talked about the way to stay humble before the Lord is to recognize when we are carrying something that actually Jesus wants to carry for us.
そして私たちはイエス様が背負いたいという重荷を自分で背負わずにイエス様に委ねるときに減り下っていると言えるということを話しました。
That if we're carrying worries, that did not originate from God.
神様から来た心配というものを背負ってはいけないということです。
And we have many thoughts that bombard our minds.
私たちの思いの中にはいろいろな思いがやってきます。
Some of them are from our selfish desires.
その思いの中のいくつかは自分の本当に自己中心的な思い かもしれません。
Some of them actually come from Satan and his demons.
そしてまたやってくる思いのいくつかは悪魔からやってくることもあるんですね。
But God also drops thoughts, anointed thoughts into our minds.
でもそれと同時に神様はご自身が油を注いだ思いを私たちの頭の中にくださることもあるんです。
And the more we know God's word, the more we know which thoughts are actually coming from God and which ones are not coming from God.
そして私たちが聖書を読めば読むほどどの思いが神様から来ていて、どの思いが神様から来ていないということを見分けることができます。
And if you're worried or stressed over something, that has never originated from God.
そして何かに対して心配していたりとかストレスを感じていたらその思いというのは決して神様からのものではありません。
So when those worries come, we have to cancel them and just speak to those worries and speak the word of God to them.
そしてその心配な心が思いがやってきたらそれを取り消してそれに対して神様の御言葉を宣言して立ち向かっていきましょう。
And we looked last week how David encouraged himself in the Lord when all these stresses came upon him.
そして先週はダビデという人がいろいろなストレスに直面したときに自分自身を神様の中にあって強めたということを見てみました。
And in Psalms 27:1-3, he said, "The Lord is my light and my salvation, so why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger, so why should I tremble?"
詩編の27編はこう言っています。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦で誰を私は怖がろう。
These would be good verses to memorize if you have a lot of worry in your life.
自分の人生の中に心配事、心配な心がたくさんある人はこの聖書の箇所を暗記したらいいと思います。
Print it out, put it on your refrigerator.
これをですね、プリントアウトして冷蔵庫のところに貼っておくとか。
Put it on your toilet door so when you're sitting there you can read the word of God to yourself.
トイレのドアのところに貼っといてトイレの上に座っていたらこう目の前にこう見えるようにするとか
工夫
してみましょう。
David said, "When evil people come to devour me, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall."
悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。
Though a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident.
たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。
How could he remain confident?
どのように私たちは確信を持って生き続けることができるでしょう。
Verse 1 said, "Because the Lord is my light and my salvation."
それは一節に書いてありました。主は私の光、主は私の救いであるから。
And we talked about that in more detail last week.
このことをもう少し詳しく先週お話ししました。
But how can we stay so confident in the Lord? How could David stay so confident in the Lord?
どうして主にあって私たちは確信を持って立ち上がることができるでしょうか？どうしてダビデ王は主にあって確信を持ち続けることができたのでしょうか？
Peter tells us in the next verse, in verse 8, he says, "Be clear-minded."
それを次の節でペテロは言っています。身を慎む。
Be clear-minded.
はっきりとした思いを持ち身を慎んでいく。
Verse 8 says, "Be clear-minded and alert. Your opponent, the devil, is prowling around like a roaring lion, looking for someone to devour."
身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の反対者である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。
So Peter is actually telling us here not to be deceived by our own selfish desires or being deceived by the thoughts that Satan tries to depress us with.
ここでペテロが言っているのは、自分の自己中心的な思いとか悪魔が私たちに投げかけてくるような思いによって欺かれてはいけませんと言ってるんですね。
Don't go through life thinking that the decisions that you make each day have no consequence or no matter to God.
そして、日々の生活で私たちが下す決断に結果はやってこないと思ってはいけません。私たちが決めることを神様は全然気にかけていないと思ってはいけません。
Because the choices we make each day do matter to God and they do have consequences.
というのは私たちが日々決めること、決断というものは神様にとってとても大切なものであり、また私たちの決断には結果が伴います。
And they sometimes have eternal consequences.
そして私たちの決断は時に永遠に続く、結果をもたらすことがあるのです。
I'm not talking about choosing between yakiniku and ramen.
その決定Eternal
yeah, there's no eternal consequences whether you eat ramen or yakiniku today.
それは今日何食べようかな、焼肉にしようかな、ラーメンにしようかな、その決断が永遠に続く結果をもたらすとは言っていません。
I'm not talking about those kind of life decisions.
そのような日々の決断ではなくて、
I'm talking about decisions that matter to your eternal soul.
その自分の永遠の魂に関わる決断のことを話しています。
Don't go through life thinking that Satan is not out to destroy your life.
サタンは、悪魔は私たちの人生を滅ぼそうとはしていないと決して思わないでください。
Peter says, stay clear-minded.
ペテロは言っています。身を慎みなさい。
How do you do that?
どうやったらそれができるでしょう?
By understanding the truth of God's word and keeping it close in your heart and life.
身を慎むというのは、神様の言葉、聖書の言葉をしっかりと理解して、それを自分の心の近くに留めて隠しておくということです。
That's why in the commercial before, we can have our lives transformed because we're applying God's word to our everyday living.
先ほどのマイバイブルで読みました、聞きましたね、聖書を読んでそれを自分の人生に生かすことによって人生が変わる。
We counter negative thoughts and worries with the word of God. We stay clear-minded about God's purpose for our lives.
ネガティブな否定的な思いが来たらそれを神様の御言葉によって立ち向かっていくんです。
You know, another version
それによって私たちは身を慎むことができます。
Another version of the English Bible says, be sober. Okay? Don't be like a drunk person. Be sober instead.
この身を慎むというのは酔っ払いのようにならないでくださいという意味ですね。
Think about how a drunk person acts.
ちょっと酔っ払っている人がどのような振る舞いをするかは想像してみてください。
A drunk person walks around and says and does things that once they're sober, they regret very greatly what they did or said.
お酒に酔ってしまって、もう言ってはいけないことを言ったりとか、恥ずかしいことをしてしまったりとか、シラフの時には絶対言わないとかしないことを酔っ払ってるとしてしまうことがあるんですね。
I was gonna show you some pictures of what drunk people had bought on Amazon while they were drunk.
酔っ払ってる人がですね、Amazon でどのようなショッピングをしてか、どのようなものを買ってしまったかっていう絵をね、載せようと思ったんですが。
But most of them were not appropriate to show here.
でもあんまりいいものではなかったので、パワーポイントには入れませんでした。
They bought a lot of things that just did not, they regretted after they bought them.
ですね、お酒に酔ってる時にもうその勢いでショッピングをしてしまって、後で気がついたら後悔するっていうものを買ってしまうそうです。
But many times drunk people say things that they regret once they find out what they said.
お酒に酔ってる人は何かひどいことを言ってしまって後で気づいてこんなこと言わなければよかったのにってこう後悔してしまうんですね。
And so spiritually speaking, God says, don't be drunk. Don't keep your mind clear so you can know what God's word wants you to do.
ですから、霊的な意味として、酔っ払いのようにならないでください。身を慎んではっきりとした思いを持ってください。
let's read verse 8 again. It says, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may destroy.
身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。
You have an adversary that is seeking to destroy your life every single day you live.
毎日、皆さんには敵対者、反対する者がいて、皆さんの人生を滅ぼそうとしているんです。
Other versions say your opponent.
別の訳で見てみると、まあ、敵ですね。ここには敵と書いてありますが、反対者。
But it's more deeper than just an opponent.
でも、敵対する者、反対者以上の深い意味があります。
Like when in a baseball game, you have two teams and they're opponents against each other trying to win a game.
例えば野球で言いますとですね、こうチームが2つ試合をしていて、まあ、相手方ですね、になりますが、
Satan is just not just trying to win, he's trying to win by destroying your life.
悪魔はですね、ただ勝とうとするのではなく、皆さんの人生を滅ぼすことによって勝とうとしています。
To destroy your relationship with your heavenly father.
皆さんの天のお父さん、神様との関係を壊そうとしています。
To destroy your faith and trust in Jesus Christ.
またイエス様に対する信仰と信頼を破壊しようと悪魔はしています。
He wants to destroy you both spiritually.
霊的に皆さんを破壊しようとして。
As well as your mental health.
また精神的な面も破壊しようと悪魔はしています。
Your emotional health as well as your physical health.
情緒的にも、また身体的にも破壊をもたらそうと悪魔はしています。
And how does he do that? How does Satan destroy you?
悪魔はどのように皆さんを破壊しようとするのでしょうか?
Because he plants thoughts into your mind that help you to decide to ignore God's truth.
それは皆さんの思いの中に思いを投げかけて、また種のように植えて、それによって
When you're ignoring the truth of God's word,
そして皆さんが神様の御言葉の真理を無視しようとさせるんですね。
When you're ignoring the truth of God's word, you are opening the door for Satan to destroy your life.
そして私たちが神様の御言葉の真理を無視して生きていくときに、それは悪魔が破壊して自分の人生に入ってくる扉を開けてどうぞって言ってるのと同じなんですね。
Worry comes from the lies of the enemy that the enemy plants in our minds and hearts.
心配事、心配な心というのは、
Worry comes from the lies of the enemy.
心配な心、心配事というのは、悪魔の偽り、嘘からやってきます。
Where God's truth builds in us a strong foundation that we can rely upon.
しかし神様の言葉は私たちの人生の土台を強くします。それに私たちは頼っていいのです。
God is not your adversary.
神様は皆さんの敵反対者ではありません。
God is never out to destroy your life.
神様は絶対に皆さんの人生を破壊しようとしないんです。
We destroy our own lives through selfishness and believing the lies of the enemy.
自己中心的な思いとか悪魔の偽りを信じることによって、私たちは自分自身で自分の人生を破壊しているんです。
And the lies of the enemy create worries in our heart and mind.
そして悪魔の嘘が私たちの心と思いに、心配な心を植え付けるんです。
Can you say, God is not my adversary?
神様は私の敵対者ではないと言えますか?
Can you say it? God is not my adversary.
Not my adversary.
神様は私の敵対者ではないって皆さん言いましょうね。はい。神様は私の敵対者ではない。
Your opponent, your adversary is the devil.
皆さんの敵は悪魔ですよ。
And he prowls around like a lion.
そして悪魔は 吠えたける獅子のように歩き回っているんです。
Looking for someone to devour.
食い尽くすべきものを探しながら歩き回っているんです。
Someone who's not staying alert and clear-minded in the truth of God's word.
目を覚ましていない人。 Oh, and not alert and what?
Staying grounded in the truth of God's word.
目を覚まさずに、また神様の御言葉に固く立って生きていない人を自分が食い尽くすべきものとして悪魔は探し回っています。
Have you ever watched nature shows?
皆さん、こう自然界のテレビ番組見たことありますか?
You ever watch lions when they're getting ready to attack?
ライオンが自分の餌となるものを探して見つけて、攻撃しようとまさにしている姿見たことありますか?
Lions have great patience.
ライオンは忍耐強いんですね。
And they will lie in wait, just waiting for another animal to make a stupid mistake.
ライオンは待って待って別の自分の獲物となるような動物が何か間違うのを待ってるんです。
And when that animal makes a stupid mistake and gets closer and closer to the lion,
そしてその自分の獲物となるような別の動物がちょっと間違えて愚かな間違いをしてライオンにこうだんだん近づいてきたときに、
Suddenly he roars and he charges and he destroys
彼は、ごめんなさい、ライオンは吠えて、そしてその獲物に食いついていくんですね、攻撃していくんですね。
This is the picture that Peter is trying to get us to see in our minds what Satan is like.
ペテロという人は、悪魔はこのような獅子、ライオンのようですよと、私たちが頭の中でその絵を描くようにとこの聖書の箇所で言っています。
Satan has great patience to wait for us to make stupid mistakes.
サタンは私たちが愚かな間違いをするのを忍耐強く待っています。
How do we become prey for Satan?
私たちはどのように悪魔の獲物になってしまうんでしょうか。
When we think or we say to ourselves or to others,
自分自身にまた他の人にこのようなことを言うときに、
doesn't matter if I read my Bible.
例えばですね、私は聖書読んでも読まなくてもどっちでもいいわって言ったりとか、
doesn't matter if I go to church or not.
教会に行っても行かなくても別にいいんだとか言ったりとか、
doesn't matter if I pray or not.
祈ってもいいし祈らなくてもいいんだ。
Doesn't matter if I tithe or not.
十一献金してもしなくてもいいんだ。
Doesn't matter if I tell a lie or not.
嘘を言っても言わなくてもいいんだ。
Doesn't matter if I worship the Lord or not.
主を礼拝してもしなくてもいいんだ。
Doesn't matter if I keep my promises to others.
人にいい約束をしてもそれを破ってもいいんだ。
It doesn't really matter how I live my life as long as I believe that Jesus is God.
イエス様が神様だって信じてればどんな生活をしていってもいいんだ。
It's okay if I believe in Jesus but I don't really follow Jesus.
イエス様を信じてればイエス様に従う人生を生きなくても別にいいんだ。
These kind of thoughts take us one step closer to Satan where he will come and destroy our spiritual life as well as our physical life.
そのような考え方を持って生きていくと、
These are the kind of things that if we think or say, takes us one step closer to where Satan.
そのような考え方を持ってそのように生きてしまうと、だんだんだんだん人生が悪魔に近づいていって、
will destroy our spiritual life.
それによって悪魔が私たちの人生、霊的人生を破壊し、
And also destroy our physical lives.
また身体的な破壊もやってくるでしょう。
It's a proven fact that many worries and stresses cause physical health problems.
心配事を抱えていると実際にですね、体に悪い影響がやってくるということは証明されています。
今私が言
ったようなことを考えているということは身を慎んでいないんです。
Any of those kinds of thoughts, those things that I just spoke, those thoughts change us. They change how we approach God.
そして私が先ほど言ったこうしてもいいんだこうしてもいいんだこうしなくねっていうようなことを考えてやっていくと私たちの change what?
They change our heart for God.
神様に対する心がだんだんだんだん変わっていきます。
And little by little, our closeness with God gets farther and farther away. And what happens?
そして、前は神様に近かったのにだんだんだんだん神様から心が遠ざかってしまいます。
We open the door for Satan to come and pounce upon us.
そして、悪魔にドアを心のドアを人生のドアを開いてそこに悪魔がやってきて破壊するのを許してしまいます。
Because all of these things that I mentioned, these are things that help us stay rooted in God's truth. All the things that I said earlier, going to churchWorshipping God, if we do these things, praying, if we do these are things that keep our foundation strong on God's word.
教会に行ったりとか聖書を読んだりとか祈ったりすることによって私たちの人生の土台が強くなっていきます。
Not telling a lie means we honor God with how we talk with people.
そして嘘をつかないということは人に正直であることを通して神様を尊ぶということです。
Keeping our word, keeping our promises makes us more like God because He is a God who keeps His word and keeps His promises.
そして約束をしっかりと守ることは私たちはイエス様のようになっているということです。というのはイエス様は神様は決して約束を破らないから。
These little things add up to keep us close to the heart of God.
先ほど言ったちょっと小さいことに見えますけれどもでもそれをやっていくときに私たちは神様の心にもっと近くなっていきます。
Peter says, be clear-minded.
ペテロは言いました。身を慎んでいなさい。
Think rightly about your life and where you're headed.
そして自分の人生をの自分の人生がどのように進んでいくべきかということを正しく考えていきなさい。
It's not about ever failing or making mistakes.
それは決して間違えないとか失敗しないということではありません。
It's about which way is your heart and your feet pointed.
それは大切なのは自分の心があなたの足はどこの方向に向かって行っていますか進んでいますかということです。
What kind of thoughts are you allowing to stick in your brain?
そして自分の頭の中にどのような思いが残るのを許していますか。
Is what sticking in your brain keeping you close to God or drawing you away from God?
自分の脳の中に頭の中に残っている事柄によって自分は神様にもっと近づいているだろうか、それともそれによって神様から遠ざかっているだろうか。
That's why Paul tells us that we need to renew our minds with His Word.
ですからパウロは言っていますね、聖書でこう言っています。あなた方の思いを新たにしなさい。
Many times we worry over things and so we try to play God in those situations.
多くの時にですね、ある事柄に、こうも、の事柄がもう心配になってしょうがない。そうすると私たちは神様のようになろうと、自分でそれをやってやろうと思ってしまうんですね。
And we end up putting those worries and those things above our relationship with God.
そしてまたその心配事が心配な心が神様との関係以上のものに自分の人生でなってしまいます。
And that can even trickle into our worries about family.
それが家族に対する心配事にも影響してくるでしょう。
And it's not that we don't love our families. Of course God wants us to love our families. Worries can sometimes...We do things for our families that really God is not asking us to do.
Okay, 例えば家族に対しても心配になってしまうと、神様が私たちにこのことをしなさいって言ってないのに、もう心配な心が増えてしまって、自分勝手にそれを家族に対してやってしまうということが起こるんですね。
Instead of bringing family problems to the Lord, we're trying to worry over it and figure it out on our own.
ということは家族の心配事、家族の問題に対して自分は神様になっているということですね。神様に何か、家族の中に何か問題があると、神様助けてくださいって神様のもとに持っていく代わりに、自分の方法で、考え出した方法で、自分で解決していこうとしてしまうんですね。
But this is what Jesus said.
イエス様こうおっしゃっています。
This is a direct quote from Jesus.
イエス様からの直接なイエス様が直接語った言葉です。
Not my idea.
私のアイデアではありません。
Jesus says, if you want to be my disciple, you must hate everyone else by comparison. Your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life.Otherwise, you cannot be my disciple.
もし私の弟子になりたいのなら、あらゆる人、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まなければなりません。さもなければ私の弟子になることはできません。
So Jesus is not telling you to not love your family. That's not what Jesus said here.
ここの場所でイエス様は自分の家族を愛してはいけないとは言っていません。
But by comparison toYour love for Jesus, your love for God should be so much greater.
ここでイエス様がおっしゃっているのは、私たちのイエス様に対する愛が一番でなければいけない。自分の家族に対して持っている愛以上にイエス様に対して愛を持たなければいけないということです。
That sounds very harsh on the surface.
それを聞くと表面的には、厳しいって思うかもしれません。
But Jesus knows because he's God and he knows the future.
しかしイエス様は神様であり、イエス様は将来も知ってらっしゃるから、
that if you keep him first place in your life,
イエス様をまず自分の人生の第一のお方として生きていけば、
all other relationships including family go so much better.
自分の人生のすべての人間関係、家族関係も含めてすべての人間関係がイエス様が自分の人生で第一の方であればスムーズにいくんですね。
So instead of worrying over family situations and people,
ですから家族が持っている状況とか問題を心配する代わりに、
God calls us to humble ourselves.
神様はこうしなさいとおっしゃっています。まず、へりくだりなさい。
And bring our worries to the Lord.
そしてその心配事をイエス様のところに全部持っていきなさいとおっしゃっています。
And it's really good to quiet ourselves.
そして自分を静めて、
stay clear-minded about God's word.
そして神様の御言葉をしっかりと考えて、
And ask the Lord, Lord, what do you think about this person or about this situation?
そしてまた神様、この人のことをイエス様、あなたはどう考えていらっしゃいますか？この状況に関してあなたはどう思っていらっしゃいますか？ってイエス様に聞くといいですね。
And even ask God, what is my role in the life of this person?
そしてまたこの人の人生において私がなすべき役割は何ですか？あなたが教えてくださいって聞いたらいいと思います。
Or in this situation.
またこの状況において私がすべきことは何でしょうと神様に聞きましょう。
And then write down what the Lord speaks to you.
そして神様が言った言葉を書き留めましょう。
And then maybe ask your life group leader or ask us, do you feel like this was from the Lord or not?
そしてその神様から自分が聞いたと思う言葉を書き留めたら、それを自分のライフグループにこれどう思いますかとか、また牧師とかにこういうこと声を聞いたんですけれどもどうでしょうかってこう確認をするといいと思います。
Does this line up with what the word of God tells me already?
神様がこの言葉を言ったと思うんですけれども、これは聖書の言葉と合ってるでしょうか。
And little by little you'll learn to discernGod's voice, God's thoughts that are being dropped into your mind.
そして、それをしていけばしていくほど、自分の頭の中に、あ、これは神様が語った言葉かもしれない、これは神様の声かもしれない、それを見分けることができます。
And the more you won't have to struggle with such situations.
そしてその神様の声を聞くことができれば、ある状況がやってきてもそれに対して強い葛藤を覚える必要がなくなっていきます。
And the more you can receive His peace upon your life.
そしてもっと神様からの平安を受けることができます。
But it starts out with a choice.
でもそれが起こるためには、選ぶチョイスがあります。
The first verse we read, Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you.
ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。
And remember to throw all your worry upon him.
そしてあなた方の思い
煩いを
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
I thank you for your word.
あなたの御言葉を感謝します。
I thank you that you desire to restore us.
あなたは私たちを回復したいと願ってらっしゃるから本当にありがとうございます。
Establish us.
そして私たちを確立し、
Strengthen us.
力づけ。
And support us, Lord.
そして私たちを支えてくださるから感謝します。
so, Lord, help us to humble ourselves.
主よ、どうぞ減り下ることができるように助けてください。
And to give you all the worries that we have.
そして私たちが持っているすべての心配をあなたに明け渡すことができますように。
Lord, help us to be clear-minded with grounded upon your word.
そしてあなたの御言葉の上に、根付き身を慎むことができるように助けてください。
Lord, bless your people.
あなたの民を祝福してください。
Let miracles and signs and wonders happen in their lives, Lord.
奇跡や素晴らしい技働きが起きますように。
Miracles and signs and wonders in their families, Lord.
またご家族の中にも奇跡や素晴らしい御技が起きますように。
In their workplace, Lord.
仕事場においても。
Lord, we bless your people.
あなたの民を祝福します。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen.Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning, we're here to pray with you.
祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。Morning, Jenny.
Let me get my mic off.